線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね3月の31日ということでございましてですね、まあそれこそ年度末ということでございまして、まあ企業の方々とかですねサラリーマンの皆さんね、自営業の皆さんも含めまして、まあ本当に年度末ということでございまして、決算なんていうことでですね、なんか追いまくられているとかっていう方々も多いんじゃないでしょうかね。もう本当に大変な状況とは思いますが、まあ本当にね、もう3月31日でございます。明日からですね、もう4月に入るわけでございますけれどもね、まあなんといっても今年はですね、まああれですよ、新元号がですね明日発表になるというわけでございまして、まあね、もう本当にどんな元号になるんですかね。まあそれこそあれですよ、まあ大正でしょ、それから明治、大正、昭和、平成とかっていう感じでございますからね。まあ僕らなんかは昭和と平成と次の元号とかっていうわけでございまして、まあね、そういうあの3つの元号を渡ってですね、まあこうやってあの生きているということになるんですかね。まあね、まあそれこそあの大正があってね、明治があって大正があって昭和とかっていうですね、そういう方々もいて、まあすごいね、この3つも元号をですね、まあこの生きていかれてみたいな風に思っていたこともあったんですけど、まあ僕らもそういう風に言われるようになるんですかねなんかそんな気もしますけど、まあだけどまあね、本当に新しい元号とかっていうのがね、これから決まっていくというですね、これもしかしてあのまあ今日のですね3月31日の夜中にアップするかなっていう感じになりますが、まあこれをですね聞かれる方はですね、もしかしてもう新しい元号が決まっているっていう状況でございまして、まあそういうような中でですね、まあね、もうこのね天ナビ聞かれるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、どんなことになるんでしょうか、新しい元号ね。まあそんなわけでございまして、今日もですねいろんな話題でお送りしたいと思います。天ナビお送りしましょう。はい、まあそんなわけでございましてですね、まあ今日はですね松本にいるんですが、松本にいながらにして、一人天ナビというような状況で皆さんにお送りしていきたいなと思っております。まあね、いろんなことがございますが、まあね、その元号のこともそうですがね、もう何よりも最近はですね、いろんな健康な話題をですね先週にわたってお送りしておりますが、まあ私は本当にね、今までのあの食生活を含めてですね、もうなんてひどい生活をしていたんだろうかとかっていうことですね、思い起こしますと本当にね、いやーね、まあ本当に反省すべきことがいっぱいありましてですね、まあ本当あのね、いろんなねことでございまして、まあこういうね食生活をしているといかんなとかっていうふうに本当に身をもってですね感じるというような、今日この頃でございまして、まあそれこそ本当にね、まあ、あの最近あの和食というものに非常に慣れてきたという感じでございますね。まあそのね、和食ね、やっぱりあの日本人はですね、やっぱり和食がいいでしょうね、やっぱりね、体に合っているというか、やっぱりあの肉を食べる人たちっていうか、欧米の方々はですね、それ用の体になっているっていう、そうなんですが、まああのね、日本人はそういう体になっていないとかっていうような状況がありますのでね、なもんですからやっぱり島国っていうこともありまして、やっぱりあの近くにあるもの、やっぱりあのあれですかね、やっぱ魚介類という感じなんでしょうかね、そういうものとか、やっぱり野菜を中心にしたやっぱ和食ね、まあその辺のあたりがすごくいいんだろうなというふうに思ったりなんかしますが、まああのそれこそそれとですね、もう本当にぴったりというか、そういうね食生活を最近送っている私でございますけれどもね、まあでもおかげさまでね、結構何もしてないのにですね、結構あの体重が減ってきたりですね、まああの非常に動くのも楽になったりとかっていうような状況もあったりですね、いろんなことがありますけれどもね、まあだけどすごいあのね、もうどんだけなんかあのそういうあの太る要素のあるものをですねたくさん食べていたのかというようなこともですね思ったりですね、 やっぱりもう白砂糖はやめた方がいいとかっていうことで言われたんですけども、白砂糖を使っていないようなお菓子なんかないもんね、ほとんどね。まああのあれですか、あられとかそういうあのおせんべい系は使ってないのかな、よくわかんないですけども、まあそういうね感じのものぐらいのことなんだろうなと思いまして、まあ本当にあの感触もなくなりましたしね、まあ本当にもうね、あっという間ですよ。すごいね、あっという間にどんどん痩せてきたっていうですね、そういう感じでございますんで。まあ、あの、それこそあれですよ、もう、ダイエットをですね、したいという方はですね、和食を食べて、それで間食をやめるとかっていうことをしたらですね、もうあっという間に体重が減ってくるっていうことになるんじゃないでしょうかね。まあ、そのような感じで、ね、もう本当にね、まあ、そういう、初めからそういうふうにね、やってればいいんですけど、皆さんが口を酸っぱくですね言ってもなかなかそういうふうに変わっていくことができなかったというですね、まあそういう状況でございますので、まあだけどまあ自分がこういうふうにですね、まあいろいろと痛い目に遭ってみますとですね、まあこれもですね、これはもう本当に食生活が悪かったかなとかっていう感じになりましてですね、もう一人で静かになんか部屋で一人なんか反省しているというようなこともよくあったりですね、もうそういうこともございますが、ね、ぜひ皆さん、ね、体にはぜひ気をつけていただきたいと思います。ね、私、完全に過信してましたから、ね、もうね、大丈夫だとかっていうような感じでございますが、ね、もう本当にね、いやー、過信はいかんね。まあ、本当にこういう年齢になってきますとですね、まあ、何が起こるか分からんですけれども、まあ、だけど本当に注意しなきゃいけないなとかっていうことはですね、もう本当によく分かったという感じでございますね。まあ、よく民子さんからもそうですけども、口を酸っぱくしてももう全然言うこと聞かないみたいなですね、そういうことを言われてましたけど、まあね、本当に私自分で自分のことをですね、まあ、こうやってまあ、考えてみるとね、もう本当にこうやって痛い目にあって初めてね、こうやってまあガラッと変わるというですね、そういうところがあるんだなと思いますけどもね、まあそんなわけでございましてね、もうぜひ皆さんもですね、もう体には気をつけていただきたいと思いますね。まあ花粉症もちょっと楽になってきたですね。まあ本当今年はね、花粉症も大変でしたね。まあ初めて花粉症になったっていう方々もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあだけど、まあね、今年は本当目がかゆいっていう状況がすごい続いてですね、もうもうくしゃみとか鼻水はもちろんですけどもね、まあだけど目が何といってもすごい痒くてですね、まあこれどうしようと思ってたんですけどもね、だけどまあそれがね、これもしかして風邪なのかなとかっていうことも思いながらね、ね、日にちがこうやってね、変わっていくとですよ、こうやってどんどん毎日ですね過ごしていくと、今日はね、大変だけどね、翌日はどうもなかったみたいなね、そういうことがありますとね、やっぱりこれは花粉症なのかと思いますね。まあそういうような状況をいつも思ったりしますけどもね、はい、まあ本当にね、まあ、花粉症の方々はまあシーズンのものではございますが、いろいろとね反応するものっていうのはもうそれぞれね、皆さん人それぞれ違うみたいですけどもね、もう私はなんか杉なんですかね、やっぱりね、まあ、杉はもう本当今年はすごかったんでしょうけれども、まあ本当に私もたくさん反応しましたのでね、もう本当大変でしたね。まあだけどまあね、ここに来ますとちょっとね楽になってきたかなとかっていう感じもしますですね。まあ本当にね、まあ花粉症毎年ねそういうような感じになってしまいますが、まあね、本当にシーズンのものなんで、まあ、春を感じるとかっていうようなね要素にもなるんでしょうか、そういう感じかもしれませんが、はい。ね、今年は今週はいろんな話題がありましたですね。それこそね、もうあれですよ、証券がなくなったというですね、そういう事件じゃないけど、まあ本当に驚くようなね、ニュースがね、いっぺんに流れてきましたが、まあこれ本当突然のことだったみたいですね。なんか前日までなんかスポーツジムにいたりなんかしてとかっていう感じのね、そういうニュースもありましたけれども、まあ突然のごとくということでございまして、もう本当にテンプターズのボーカルとしてですね、また俳優としてですね、まあ、本当にそういう なんていうんですかね、もう独特な存在感をね示したという方だったんじゃないかなと思いますね。まあそれこそ沢田研二さんとのやっぱり比較みたいなですね、そういうタイガースとテンプターズというですね、まあ、そういうような感じでねえ、まあ本当にねえもうなんていうんですかね、まあそれこそちょっと例えが違いますけど、まあローリングストーンズとビートルズみたいなですね、そういう感じのですねなんか対局したものがあったような感じがしますですよね。まあ沢田研二さんもまあ本当に今でもですね、まあ、本当に現役でバリバリとね活動されてみますしね、それでまあこの証券もですね、まあ本当にまさかなくなるなんて誰も思ってなかったという感じもしましたですけども、まあ、だけどねこういう消化管間質腫瘍というですね、まあ、そういう病名があったそうなんですが、まあ、本人の強い希望で病名の公表を控えていたということでございましたね。まあね、本当にね、もう本当にいろんな部分でいろんな話題にもなったという方でしたけれどもね、まあ、本当に僕らもね、いろんなニュースだとかそういうね独特なその俳優としてのその存在感を放ったというような部分をですね、まあテレビだとか映画とかですね、そんなところでもう拝見していたというような感じでございましたね。まあ僕らはそれこそね、まあこのグループサウンズというようなところはですね、もうあんまりまあ、リアルタイムではないという状況でございますがね、もう本当にその後ですかね、僕らはね本当にそういう感じでございましたね。まあ本当にね驚いたようなその事件が駆け巡ったという感じでございましたね。まあそれからね、まあ、桜もどんどん咲いてきたというね、そういう感じのニュースもね、もう本当続々となんかねニュースも入ってきてるんですが、もう3月28日になりますとですね、まあ、そのタイミングでの発表が一番最新なんでしょうかね。まあ、福岡とか、ね、大阪とか名古屋東京、ね、その辺のあたりがもう全部開花しているというわけでございまして、ね、新潟が4月の9日ですよ、ね、仙台2月の2日ね、それから札幌は5月の2日ですよ。5月に桜なんですね、札幌ってね、もう本当に桜っていう感じがしないようなそのシーズンのような気がしますけどね。まあだけど北海道の方々はそんな感じなんでしょうかね。まあいよいよね、まあ本当に日本のですね、まあどうですかね、まあ半分とは言わないかな、まあねそのあたりでね、もうさ桜も咲いてきたというような感じでございますね。まあ本当にね、いろんなね、もういろんなことで、ね、もうこういう出会いのシーズン、ね、別れのシーズンから出会いのシーズンに変わっていくという、ね、そういう非常に印象的な、シーズンでございますが、ね、まあ、皆さんはねどんな感じでお過ごしなんでしょうかね。この3月31日という、ね、こんな、年度末、ね、明日から4月というですね、そういう感じでございますね。はい、まあそんな感じで4月といえばですよ、やっぱりねもう僕らが考えるのは新元号ねなんですけどね、もうあれですよ、もう新元号もですね、まあそれこそいろんなですね予想とかがいっぱい出てるんですね。これを見てると面白いなと思いましたけども、で2019年1月21日ヴィンテージワイン専門店年号ワイン .com ね、こちらがですね新年号予想ランキングっていうのをですねやってみえましてですね、これが皆さんの予想っていうのが入ってるんでしょうかね。これベスト10までね公開されてるんですが、ちょっとね読んでみましょうかね。応募総数1551通ね、これ結果を集計して導き出された今回のランキングということなんですね。基本的に数千がある漢字の中から2つを組み合わせるため 人気の漢字などではなくあまり被らないのではと思いきやランキングを見ると、安というですね、安いというあの安ですね、安全の安ですね、安泰の安の字がダントツで人気があるようだ。それでは以下で、新年号予想ランキングを1位から10位まで一気に発表しようということでございましてですね、新年号予想ランキング1位がですね、10位からいこうか、10位はですね、和平ですよ。平和の反対ね、和平かね。これ同率10位でですね、安永っていうね、もう安永何年っていうんですかね、和平何年、和平元年というね感じになるんですかね。まあね、安永と和平、これが同率15通ということでございまして、同率10位ね。9位、安静、安全に、平成の、平成のせいですかね。8位、永明、永遠の A と明るいという字ですね。これ19通ということでございました。7位がですね、平和、平和の、あれですね、永遠に平和とかっていう意味なんでしょうか。20通ですね。6位が、永安、永久の A と安全の安ですか、これ。ね。5位がですね、英明、ごめんなさい、安明か。5位はですね、安明、安全の安に明るいというですね。で、4位がですね、これは、永安、安という字が本当に人気あるんですね。永安ですね、31通。はい、そしてベスト3ですけれどもね、3位がですね、安氏という、安全の安ね、安とですね始まるという安氏32通。それから2位がですね、安永、これがですね、安全の安とそれから、永久の A っていうことですね。で、46通で、1位がですね、栄えある1位がですね、安久というですね、安全とその永久の A という、永久の A じゃない、永久の Q ですね、安久60通というね。こんなわけでございまして、もうね、なんか安という字がですねダントツで人気があるというわけでございましたね。意外とこういうのをですね、まあ政府の関係者が見るとですね、安という字は避けようなんていう動きがあるんじゃないでしょうかねよくわかりませんけどね。まあだけど、まあね、どういう原稿になるのかね、本当に楽しみでございますが、もう私ね、昭和、平成、そして新しい元号と、もうね、こういう3つの元号をね、この股にかけて生きていくというような状況になるというのがですね、まあそういう感じが、なんか物ちのしの方々にはこのね、なんか長年生きてるなとかっていう代名詞みたいになるんでしょうかねよくわかりませんが、はい、そんなわけでございました。まあで、本当にね、今週はいろんなことがありそうな、ね、1週間でございますのでね、まあちょっとその辺は見逃せないなとかっていう感じもしますがね、どんな感じでしょうかね。はい、まあそんなわけでございましてね、まあ今日はですね、ちょっとまあガネットのですね、知られざる一曲ね、これもですね、ちょっとまた聞いていただこうと思うんですよ。まあ4月に入ってきますとね、もう毎年この西内寺というね、これ長野県のですね、西内寺阿智というですね、もうちょうど中津川を越えま、岐阜の中津川を越えましてですね、で長野県に入ってきて、それですぐですね、恵那山トンネル越えたあたりでしょうかね、そこら辺をですね、高速を降りまして、もうそこからですね、もうどうでしょう、20分30分ぐらいですかね、まあその辺のあたりで、西内寺というところがありますが、まあこれ大樹というような部分で、絵本をですね作るという企画が2009年に、ね、ありました。まあそれでは2009年にリリースされたし、ね、 絵本付きの CD なんですが、まあ、今回ですねその、 あの CD の中からお送りしようというわけではなくてですね、もうなんとタミコさんが、まあ、この、まあ、この絵本の制作というかね、こういう形でいろんなあの取材も含めまして、何度もですね西内寺というところにですね、西内寺に何度も通っていたという時にですね、まあ、それであの、まあ、自然発生的に生まれていてという曲がございましてですね、まあこれがですね、まあ、この大樹というのがですね、まあ、大巻と言われている大樹なんですが、まあそのね、もう知られざる一曲として本当にふさわしいんじゃないかと思いますが、もう本当にね素晴らしいいい曲だと私は思ってるんですが、もうなかなか表に出る機会がなかったという感じでございましてですね、まあそれで、大巻の愛の歌というですね、そんな歌がございますがね、これでこれね、もう民子さんがあのウクレレを弾いたりなんかしてね、それであのなんかあの生で歌ったっていうこともありましたけれどもね、まあ本当に音源化されているっていうようなねこともなくてですね、もうだけど、まあどんな感じなんでしょうかね、まああのね、なかなかね、まあこういうあの大巻の愛の歌というですね、まあ、こういう感じのねテーマの曲っていうのもね、もうガネットの場合は結構あるんですね。ほとんどテーマソング的なものが結構たくさんありますが、まあ、それをですね今日はですねゆっくりと皆さん聴いていただこうと思うんですね、もうほとんど表に出ていない曲ではございますが、あのなかなか私の結構お気に入りの曲でございます。それではガネットでお送りしましょう大巻の愛の歌。 大牧の愛の歌をお送りしました。まあ、これいつ頃に作ったのかなとかっていうふうに思い起こしてね聞いてましたけれども、あの CD がですね、絵本付き CD が2009年にリリースされたので、まあその前後だったんじゃないかなとかっていう感じがしますけれどもね。まあ本当に今聞いてもね、なかなかあの色褪せないというかね、それがガネットの特徴というかいいところなんですけどもね。まあそんな感じがしますけれどもね。まあ本当にあのね、意外となんかこれあの歌う機会っていうのが少なくてですね、まあだけどいい曲だなとかっていうふうに本当に思ってですね聞いておりました。もうね、タミコさんもね、たまにはウクレレを弾きながらとかっていう感じでこうやって弾いてましたけども、このね音源の中で弾いてるのは私でございますけどもね。そんな感じですけど、はい、ね、タミコさんにもぜひ弾き語りをしていただきたいなと思っておりますが、ね、なかなかそういうふうに本人がやる気を起こさないっていうのもありますけどね。まあしょうがないんですけど、はい、そんなわけでございましてですね、まあこれあの知られざる一曲っていうのをですね掘り起こしてみるとね、いろんな曲がまだまだありますね。まあそんなわけでございましてね、まだまだもう来週も再来週もですね、ずっとその知られざる一曲っていうのをですね、お送りしていこうかなと思いますのでね、もうぜひ皆さん楽しみにしておいていただければと思いますのでね、よろしくお願いいたします。まあこれあのいろんな曲をね皆さんに聞いていただきたいとかっていうこともございますが、まあ、だけどね、それよりもやっぱりこうやってね、いい曲なのに表に出ていないっていう曲をですね、まあ、こうやってご紹介できるっていうのもね、まあ、僕らにとっては非常にありがたいいいタイミングっていうかね、いい機会をこうやってね、まあ、テンナビでお送りできるっていうのがねすごくありがたいなと思ってますけどもね。まあそんなわけでございましてね、またまあ、新しい曲もね、まあ、できてくるんでしょうがね、こうやって昔からあるんですね、なんかそういうあんまり表に出なかった曲っていうのをですね、まあここで皆さんにご紹介させていただいて、自分たちもですね、またこういう曲演奏したらいいかなとかっていう感じで思ったりですね、まあそういうような感じになるといいなとかと思いつつもね、こうやって振り返っておりますがね、なかなかガネットいい曲があるなというふうに自分で勝手に思いながら聞いておりましたけどね、もうぜひ来週もね、ぜひ楽しみにしておいていただければなとかっていうふうに思っております。はい、まあそんなわけでございましてね、もう本当にね、今日はいろんな話題をお送りしましたですね。まあなんといっても、まあこういう証券がお亡くなりになったとかですね、それとかね、こういう明日いよいよ4月の1日でございますが、まあ新しい元号が発表されるっていうことでね、でも元号の予想ベスト10みたいなですね、そんなやつもお送りしましたけども、でなんかこういうの意外と政府の方々聞いてるんじゃないかな、見てるんじゃないかな、そんな感じはしますけどね。まあ、予想に反してみたいな風にしたいんでしょうけどもね。まあ、だけどね、長年続くこういう元号というねものはですね、長年続くというよりもやっぱり歴史上残っていきますのでね、まあ、本当にね、まあどういう元号にするかというね、すごいいろんな方々が関わって決めるんでしょうけれどもね、もう楽しみにしておりますけどもね。まあ明日の11時半頃ですよね、どんな元号になるんでしょうかね、本当に楽しみにしたいなと思っておりますがね。まあそんなわけでございましてね、今の制作関係もね実は続いておりますね。まあね、今ちょうどアレンジをやってるところだったりしますけれどもね、まあ風待ちプロジェクトも含めましてね、CD の制作をしたいとかっていう方々もいらっしゃってですね、それのお手伝いをさせていただくというような感じでございましてね、まあ、私もいろんなソフトを使いましてですね、全く普通の人がやらないようなアレンジの方法をやっておりますので、これでいいんだろうかっていう部分がいっぱいありますけどもね。だけど中塚さんとかにね、その話をしたらですね、いや辻さんそれ新しいと思いますよとかって言われましてですね、じゃあそれでいい気になって、じゃあまあこれでいいかみたいな風な感じでね、いろんな音源を作ってますけどね。まあだけどいろんな音を聞きながらですね、もうこういう新しい世界とかっていうのをですね築き上げていくっていうのはもう本当にとても面白いね、楽しい作業でございますのでね、まあだもんですからこれからもねちょっといいものをですねどんどん作っていきたいなと思っておりますしね。まあそれとかあれですよ、もう11月の打ち合わせも木曽村でございましたね。もうね11月ですよね、これからの11月の打ち合わせを今からやってるっていうですね、もう本当に130周年っていうですね木曽村 がもうそうなりましたね。えまあ本当どんだけ力を入れてるのかっていうのが分かるようなね、そういう感じでございますけれども、私たちもですね大きなね役割を、ね、担っておりますのでね、しっかりと皆さんにお答えしていきたいなと思いますのでね、本当に頑張っていきたいと思いますね。今年はもう本当にまたいろんなことがあるかと思いますがね、頑張っていきたいと思います。はい、インターネットラジオ天田のこの辺でお開きでございます。そんなわけでございまして、皆さん体には気をつけてね、あの新しい4月新言語何なんでしょうか。
天ナビ。